今日からですね、来週の日曜日、イースターですね、イエス様の復活を覚える復活祭までは受難週と呼ばれるですね、イエス様の十字架の苦しみを覚える特別な一週間なんですけども、今日は今日この早朝礼拝ですね、私たちに与えられている箇所はこのイエス様を中心にですね、二人の強盗がですね、三人が十字架につけられたその場面ですね。で、両側につけられた二人の犯罪人のうちですね、左側の犯罪者は周りの声と同じように、お前がキリストなら俺たちを救えと言いました。それを聞いていたもう一人の右側の犯罪人はですね、その彼をたしなめてイエス様に向かって、あなたが御国を持って来られる時には私を思い出してくださいと言ったんですね。するとイエス様は、今日あなたは私と共にパラダイスに入るんだとおっしゃったんですね。今日ここからですね、私たちが受け取るべき御言葉をしっかり受け取っていきたいと思うんですけども、まず最初のポイントはですね、やはり全ての人は神の前に裁かれるべき罪人であるということですね。全ての人、一人の例外もなく、全ての人は神の前に本来は滅ぼされるべき罪人であると。34節、このルカの23節の34節を見ますと、こう書いてあるんですね。イエス様のお祈りの言葉が書かれてますね。お読みいたします。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。と、何をしているか分かっていない。私はこの言葉にですね、神様から離れている罪人の姿がはっきりと表されていると思うんですね。自分が何をしているかわからない、 無実の御子を十字架につける、そんな大きな罪を犯しながら自分が何をしているかわからなかったというんでしょう。皆さん、私たちは神に逆らうべきものであるということですね。すなわちそういう一人一人は、そういう、おそらくイエス様を十字架につけた執行執権人たちは自分がそんな悪いことをやっているとは思わなかった。でも恐ろしい罪を犯しておったんですね。でさらに左側の犯罪者が、ね、先ほど言いましたけども、お前がキリストなんだらば俺たちを救い、自分を救い、俺たちを救ってみろと言いました。もちろんこれは俺たちを救えというのは、イエス様を本当にキリストだと信じているからでは言ったわけではありませんね。お前は自分さえ救うことができないのか、何がキリストだ、笑わせるなというね、意味が込められているわけですね。そして皆さん、他の人々も同じようなことを言ってキリストを避けたと書いてありますね。皆さん、一方は二人、この三人を十字架につけた民の指導者です。でももう一方は十字架につけられた哀れな犯罪者、見た目は180度反対の立場です。でも両者ともイエス様に向かって叫んでいる言葉は同じです。お前がキリストなら自分を救え。私はこの言葉に、本当に全ての人は神の前に罪人だと思わされるんですね。このキリストなら自分を救えという言葉の裏にはですね、逆に言うと、俺たちは正しい人間なんだから、お前なんかに救ってもらわなくてはもう大丈夫だという、そういう思いが込められている。だからそういうことを言えるわけですね。傲慢のことが言える。私はそこにですね、神様の前に自分を見つめるとか、自分の罪深さに気づくとか、そういうところが一つもありません。これこそが罪の中で一番大きな罪であると聖書は言うんですね。皆さん、この左側の犯罪者、なぜ十字架にかかったのか、これまでどうやって生きてきたのか、ちょっと想像してください、ね、私はこれも今から言うことは私の想像にしか過ぎませんけども、彼はおそらくね、一種の英雄気取りではなかったかと思うんですね。英雄気取りの人間、 分かりやすぎはテロリストです。当時は強大な、ね、ローマ帝国に支配されて多くの人々が圧政に苦しんでいました。でそのような状況を見ていた彼はおそらくはこの俺たちを苦しめているローマ帝国をやっつけて人々を圧政から救い出すんだ、そう言ってですね英雄気取りになっていたと思います。そしてローマ帝国をやっつけるためには多少の犠牲はやむを得ない言うてですね暴力的な活動を始めて、ついには仲間と一緒に剣を振り回してですね何の罪もない多くの人々の命を奪って人々に苦しみと悲しみをもたらしただけでした。そこまで罪を犯しても俺は正義のためにやったんだと思い込んでですね全く自分がどんなに恐ろしい罪を犯したかわからない、その自覚が全くない、つけまったのは運が悪かっただけだと彼は思っておったと思うんですね。かたやイエス様を十字架につけたこの指導者たちもそうですね、俺たちは偉いんだ、お前たちに救ってもらうはず必要がないというんですね。そのように自分の真の姿、罪人であることに全く気づかないで自分を正当化する、そこに罪がある。先日、昨年のですね西日本教会の総会ですけどね、そこに何名かの長老さんたちのですね任命式があったんです。まあ、今年も任命ありましたけどですね、去年の任命式の方である方がおっしゃったことがすごく私印象に残ってるんですね。その方が何とおっしゃったかというと、私は神の前には罪人であるけども、この世の時には善人だと思っていましたと。しかしある時家内にそのことを言ったら、家内からあなたは悔い改めなければなりませんと言われましたそういうね、ではさえ自分が罪人だと奥さんのことはそうして自分の真の姿を知ったと言うんですけどですね、まあ、笑いながらおっしゃってましたけどですね、長い信仰生活を送り毎日聖書から教えられているにもかかわらずそうなんですね。ですから本当に自分が罪人だという自覚を持つのはなかなか難しいんですね。でそれは神様の技であるとしか言いようがないんですね。そして二つ目、しかしそのすべての罪人に神の恵みは及んでいるということですね。罪人にすべての神の恵みはすべての人に及んでいる。イエス様はすべての人、自分を十字架につけた人、すべての人を含んで父よ彼らを許してくださいと言いました。多くの命を奪っても、また神の子を十字架にかけても、自分の罪深さに気づかないで悔い改めようともしないで、その自分イエス様さえ殺そうとする彼らのために許してくださいと、許してあげてくださいと言われました。皆さん、自分を殺そうとする者のためにそこまで祈った方はイエス様しかおられません。私はこの箇所一箇所を見てもイエス様が神の子であるなということを思わされるんですね。神様の子でなければこんなことを、こんな言葉を祈ることができません。そしてこの許しの祈りによって神の恵みが全ての人に及んでいるんですね。私はここを読むときに改めて本当に慰めと平安を受けます。これまで自分自クリスチャンになってからですよ、クリスチャンになってから38年40年近い間、一度も神様をあざけったことがなかったかというと、そんなことないんですね。やっぱり心の中でね、もう神様はなんでちゃんとしてくれへんやとかね、いろいろ心の中でブツブツブツつぶやいた、ね、神様おれへんのじゃんかとかね、思った、いろんなことがありました、ね、皆さんどうですか、ねね、おそらく、まあ、本当にまたもしね、私が2000年前にこの十字架の場所にいたならば、おそらく周りの人々と同じようにイエス様のことを罵っていたに違いないと思うんですね。私はこの箇所を読むと有名な塩狩峠というね、三浦綾子さんのあの小説を思い起こすんですね。まあ、映画も、ね、見ましたけども、その一場面にこういう場面が出てくるんですね。一人の牧師がね、雪降るクリスマスの夜ですよ、道行く 人々にですね、足早に去っていく人々にですね、語るんですね。まあ、誰も聞きません、ね、彼は一生懸命、心を込めて語るんです。その言葉が私は、ね、今もね、心にね、残ってるんですよ。彼らはどう言ったか。皆さん、イエス様は罪がないにもかかわらず、すべての人の罪を背負い、身代わりとなって黙って十字架にかかってくださいました。しかし、罪や過ちを犯した人間は、私には何の罪もないと言っている。罪のない神の子が黙って罪を負い、罪人となって十字架に裁かれてくださる。そして罪人が、私には罪がないと言い張る。ここに神の子と罪人の違いがはっきりと表されているんですと、彼は道行く人々に語っているんですね。あの映画の中でも大変大切な場面ですけどね。私はことあるごとにこの場面を思い出すんですけどもですね、ここに私はこのキリスト教の真理がはっきりと表されていると思うんですね。私自身そのように、私には罪がない、悪いのはあいつだと叫ぶものです。なかなかごめんなさいということが言えないものです。しかしイエス様はそんな私のために十字架の上で激痛にもだえながら、父よ、彼らをお許しくださいと祈られた。彼らは自分が何をしているか分からずにいるのですから祈ってされた。この魂からの祈りと十字架の犠牲によって私たちは許され続けている。本当に感謝に足りませんね。そして三つ目は、この恵みを受け取るためにはただ一つ、悔い改めが必要であるということですね。これほど深い祈りを捧げてくださった、許しの恵みの祈りを捧げてくださったにもかかわらず、その場にいたほとんどの人々はこの許しの恵みを受け取ることはできませんでした。ただ一人を除いて、その一人とは言うまでもなく右側の犯罪者でした。彼がどのような動機で十字架にかかるほどの大きな罪を犯したのか分かりません。しかし少なくとも彼が十字架の上で心から悔い改めたことだけは分かります。40節にこう書いてありますね。40節、するともう一人が彼をたしなめていった。お前は神を恐れないのか。お前も同じ刑罰を受けているではないか。俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。と言ってるんですね。私は彼がこの左側の犯罪者と同じ犯罪グループであったかどうか分かりません。しかし、ちょっと想像をたくましゅうしてですね、同じグループであったとするとですね、彼はイエス様が何も悪いことをした方ではないということを知っていたにもかかわらず、無抵抗で捕まり、黙って十字架にかかっておられる。その姿に、これまでの自分の姿、正義のためだと嘘吹いて多くの人の命を奪ったり危害を加えても在籍感一つ感じることのなかった自分の生き方が本当に間違っていたんだ、取り返しのつかないことをしてしまったということに気づかされて、自分の罪深さに恐れおののいた。だからその時にイエス様のことが分かったと思うんですね。我々は自分のしたことの報いを受けているから当たり前だ、十字架にかかるような当然のことをしてしまったという深い悔い改めがそこにあるんですね。そしてイエス様に向かって信仰を言い表します。41節のこの後半から42節、だがこの方は悪いことは何もしていない。そして言った、イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。これは彼の明白な信仰告白であります。彼は自分の罪深さに恐れおののき、イエス様にすがるものでしかないことを悟ったんです。そしてしかもイエス様がやがて世の終わりには 御国の権威を持って来られるお方であるということを分かった、信じた。彼は自分の罪がどれだけ深いか知ったがゆえに、天国に入れてくださいとは言えなかった。ただ思い出してくださるだけで結構ですと言ったんですね。とても自分は天国に入れるようなそんなものではない、ね、地獄に落とされて当然のものなんだ。しかしできればイエス様の恵みによって終わりの日に私をあなたの頭の片隅に思い出してくださるだけで結構ですと、天国に入れてください、そんな厚かましいことはありません。彼です。これは本当に彼が心が悔い改めた証拠ですね。悔い改めた人は本当に本来ならば自分が天国に入れるのはそんなもんじゃない、本当に罪深いもんだと分かって、そういう祈りになります。しかしその彼に対してイエス様は彼が予想もしないことをおっしゃいました。誠にあなたに言います、誠にというのは真実に、私が言うことは真実です、今日あなたは私と一緒にパラダイス、天国に入るのです。このイエス様の言葉に彼は心から喜びと感謝と平安と希望を持ったに違いありません。なんと終わりの日まで待たなくても、いやもう地獄に落とされて当然だと思っていたこの私が、今日このあと数時間の十字架の痛みさえ耐えれば、確実にイエス様と一緒に天国に入ることができる。多くの天使、何百万という天使が本当に笑顔で迎えてくれる素晴らしい、その祝福された天の御国にこんな私が入ることができる、しかもイエス様と一緒に、そう確信したとき、彼は今の十字架の苦しみが苦しみでなくなり、素晴らしい希望と喜びの時間になったんですね。皆さん、十字架にかかって死ぬというその現実は変わりませんけれども、イエス様の言葉をいただいたことによって、彼はまるっきりその地獄の時間が天国の時間になったんですね。皆さん、人はどんな人でも神の前に自分の罪を悔い改め、ね、つい行くときに神様に出会います。本当の神の救いを見出します。そこに天国の救いを、喜びを見出すことができるんですね。そしてここが救いと裁きの分かれ目なんですね。自分の罪を本当に知って主の救い、主の恵みにすがるかどうか、そこが救いと裁きの分かれ目です。あるところにとっても優しいクリスチャンの男性ととっても可愛いクリスチャンの女性が結婚しました。そして新しいクリスチャンホームを誕生したんですね。二人は、まあ、子供にも恵まれて幸せな結婚生活を送っていました。しかし結婚して8年目、二人の間に葛藤が生じてきたんですね。お互いの性格がきついと感じるようになりました。そんなことありませんか物事すべてに自己主張をはっきり言う奥さんに対して、夫の A さんは、私の妻はいつも上から目線でいろんなことに口出しすると言いました。一方妻の B 子さんは、夫は男のくせに心が狭すぎると言いました。もっとひどかった、ひどいんだね、言いました。あれほど仲の良かった夫婦はついに、ね、離婚まで考えることになりました。しかしある日、夫の A さんは牧師のメッセージで、夫婦はそれぞれ独立して存在するのではありません、夫は妻のために生き、妻は夫のために生きるというように、夫婦はお互いに属するものなのです。夫の皆さん、奥さんの言うことに耳を傾けていますかと問われました。それを聞いた A さんは、奥さんの話を口差しとしてではなく、尊重すべき愛する妻の意見として聞かなければならないと思ったそうです。 また妻の美子さんはこの聖書の勉強会で牧師から皆さんは世界一の聖徒ですと、聖と聖なる、ね、あの信徒ですという称賛を受けました。その時ふと美子さんは、私は夫を全く評価していなかったなということに気づかされた。いつもご主人に反対意見と不満しか言わなかったことに気づかされて、心から悔い改めさせられたんですね。そして携帯電話を取り出して夫の登録名をね、何度書いたと思います？世界最高の旦那とこういうふうに書いたそうですね。世界最高の旦那というふうに名前を検挙したそうですね。すると二人は幸せに戻って、むしろ新婚時代よりもふかふかに愛情に満ちた夫婦になったそうですね。この証のように、本当に自分が自分がではなく、本当に御言葉に砕かれ、心から改めるときに御心を知り、真に幸いな人生に生きることができる。あなたや私のために十字架にかかり罪を背負ってくださったイエス様に感謝して、そして本当に謙遜に歩む、相手のことを思い、お互いに歩んでいく。現実がどうであろう、経済的な問題、ね、環境がどうであろうが、私たちの心は本当に幸いな人生に生かされていくんだ。そのことをですね、もう一度覚えたいと思います。